出エジプト記21章33節から22章3節。人が水ためを開けたままにしておくか、水ためを掘ってそれに蓋をしないでおいたため、そこに牛あるいはロバが落ちた場合、その水ための所有者はそれを償い、牛あるいはロバの所有者に銀を支払う。ただし死んだ家畜は彼のものとなる。ある人の牛が隣人の牛をついて死なせた場合、生きている方の牛を売ってその代金を折半し、死んだ方の牛も折半する。しかし牛に以前からつく癖のあることが分かっていながら所有者が注意を怠った場合は、必ずその牛の代償として牛で償わねばならない。ただし死んだ牛は彼のものとなる。人が牛あるいは羊を盗んでこれをほふるか売るかしたならば、牛一頭の代償として牛五頭、羊一匹の代償として羊四匹で償わねばならない。彼は必ず償わなければならない。もし彼が何も持っていない場合は、その盗みの代償として身売りせねばならない。もし牛であれロバであれ羊であれ、盗まれたものが生きたままで彼の手元に見つかった場合は、二倍にして償わねばならない。もし盗人が壁に穴を開けて入るところを見つけられ、撃たれて死んだ場合、殺した人に血を流した罪はない。しかし太陽が昇っているならば、殺した人に血を流した責任がある。
今朝も神が私どもを呼び出してくださって、神の民としての恵みを与えていてくださることを覚えて、信仰を言い表します。使徒信条を持って信仰告白といたしますので、覚えのない方は賛美歌の566をご覧ください。信仰告白。天地の作り主、全能の父なる神を信ず、我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の御に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたま。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。祈ります。天の父なる神、今朝もあなたの前にひざまずき、あなたの御御顔を仰ぎ見る恵みの時を与えていてくださることと感謝をいたします。私もは命の御言葉に生かされ、あなたの御心の宇宙に生きるものです。しかしそのことを忘れて、自分自身の思いを満たすためにと自分本位に歩む、そういうものでもあったことを改めて思います。そんな私どもをあなたは、いや私のものと言ってくださり、そしてその歩みを足りなくもあり、また 行き過ぎたこともあるような、そんな褒められることのないその歩みを、なお花形は良かったと祝福をしてくださる、そのことを感謝いたします。私どものその人生も技も思いも、ただあなたの祝福によってのみ満たされます。またそこでこそ完成を見ます。どうかそんな私どもがこうして一つのところに結論、まさに満たしをいただいていることを覚えて、新しい歩みもまた新しい仕様もまたあなたに信頼しての平安な歩みとさせてくださいますように。あなたはこの教会をこの地の救いのために建ててくださっています。救いは主イエスキリストにあります。主イエスキリストが述べ伝えられることを通して、あなたご自身が働いてくださって、この地の救いがなりますように。救いは神の恵みに満たされること、そのことはまさにそこに平安が与えられることです。平安は満たしであります。そして平安があるところ戦いを学ばず、まさにそこには平和が生まれます。どうか世界の人々があなたの恵みに満たされて、戦わず、そして他を愛する、尊ぶ、そういう歩みと、そういうふうになれるよう、あなたがどうぞ働いてください。人は平和という名前を唱えることで戦いを強化します。今やそういう時代です。それゆえにこそまさに慈しみが必要とされています。どうかあなたの慈しみにのそこに知り、その慈しみのうちにまさに人々が生きるものとさせてくださいますように。世界の教会、至るすべて、すべての教会がそのためにそこにあるということもまた祝福であると知っておりますので、一つ一つの教会の働きをあなたは強めてくださいますように。また教会は幼稚園と共に始まりましたから、どうぞまずは幼稚園を祝福し、そこに集う子どもたちがあなたを知る恵みを、そして何よりも祝福のうちに健やかに成長しますように。そのためにもその家庭を整え、そしてその縁の営みや労する者たちを祝福してくださって、恵みをそこに見出す歩みとさせてください。公益財団法人、社会福祉法人と2つの運庁舎が関係団体でありますから、あなたを明かしする者としてその働きを大いに祝福をしてくださいますように。今私どもはあなたの御前にあります。あなたが今ここに臨んでいてください。どうぞあなたのご自身のその慈しみと恵みを感じ、あなたの御言葉、あなたに聞くその恵みを豊かに与えてくださいますように。それぞれの場であなたの前にひざまずく兄弟姉妹、どうぞあなたが顧みてくださいますように。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。今朝は契約の書の規定のうちから、人の不注意から牛あるいはロバを死なせた場合、あるいはさらには盗みについての場合について聞いていきます。でまずは、人が水溜めを開けたままにして奥か水溜めを掘って、それに蓋をしないで置いたために、そこに牛あるいはロバが落ちた場合のことについての規定がなされております。で、まあ、パレスチナの地というのは必ずしもですね、水が豊かな地とは言えませんから、要するに雨季乾季のあるところでありますから、そういう雨季乾季のあるところではですね、水というもとは非常に重要です。そういう意味でですね、水ためというのは大切なものと言っていいかと思います。で、それは家畜にとっても穀物にとっても必要なものであります。ですからそこで問題になることは、水の管理ということが 実は大変重要になると言っていいかと思います。そこら中にですね、水あの池があったり、自然の池があったりなんだりして落ちたからって言ってですね、それは問題になるわけではないわけです。それは自然な出来事ですから、そこでの自然の営みとして、まあ、動物が入って死んだとしてもですね、それはあの人間の責任にはならないですね。要するにその見た目っていうのは人間が管理するものだということが前提になっているということで、あります。で、この牛やロバが水 にですね、飲みに水溜めに来るということはあったでしょう。しかしその水を溜めたところにですね、動物が飲みに来てですね、その動物を飲み込むほどの水溜めがですね、大波を発生させるかっていうと、そんなことはありません。で、私はこの規定がですね、あったということを前提にしているとは思っているんですが、そんなに頻繁にあったとはなかなか思えないところでもあります。なぜ頻繁にあったとは思えないかっていうと、動物は泳げるからです。人間は必ずして泳げない人もいますけれども、で、まあ、お金まで払ってですね、水泳を習うっていうことはありますけれども、まあ、動物はお金払わなくても泳げるっていうのが前提です。で、あのイノシシでもですね、どっかの島にまでやってって島を占領するっていうことは起こってるわけですから、で、鹿でも牛馬でも何でも泳ぐわけですから、泳げないわけではない。ですから、そんなあの足を、まあ、水際のぬかるみにですね、足を取られてですね、落ちるということはあってもですね、まあ、そんなにたびたびですね、動物が落ちたからといって泳げないわけではないので、頻繁にそんな死ということが起こったわけではないんだろうと考えられます。で、しかし水溜めはですね、人が掘ってと言われていますように、先ほどから言っていますように、人間が管理するもの、その人間が管理する水溜めに家畜が落ちて死んだとすれば、それは管理を怠った人間の責任ということをはっきりさせているというふうに言っていいかと思います。で、それが蓋をしないでという言葉に表れている。まさに管理すべきものが管理しなかった不注意の責任がここには語られているということであります。この場合は水溜めの所有者がですね、水死した牛やロバのですね、所有者に贖いとしてですね、金を支払うということがここに命じられているわけです。ただし、その支払い方ですが、死んだ家畜はですね、まさに死なせたその 牛をですね、ロバを買い取って、まあ、水溜めで所有者にですね、その贖いとして銀を支払うことが命ぜられています。で、銀を支払うっていうんですから、通常のですね、牛を買った、ロバを買ったと同じことになりますから、そういう意味ではですね、それに関して贖いとは言ってもですね、通常のまさに価値観、通常の牛との価値、ウロバイとの価値というような形でですね、そこで支払うことをもって命ぜられているということであります。で、このことはですね、死なくさせたからといって、死の償い、で、これは善意的な処罰で、この善意的な処罰というのは、例えば前のところではですね、つく癖のある角で人をつく、何でもつく癖のある牛がをですね、放置しておいてついて殺した場合は、必ずそのうちはですね、こう殺さなければならない。これがですね、善意的な規定なんですね。で、ですから、まあ、タブーに属すること、死刑に処さなければならない。で、そのことを知っておりながら放置した所有者もですね、必ず死刑に処さなければならないと言われてますから、それもまさに善意的な儀式を持ってのですね、処罰になるわけです。で、しかしここではそんなことは出てこないんですね。出てこないでですね、その殺した者の牛の値段を払え、殺したロバの値段を払え、
それで賠償とすることで済ませるということを言っているわけです。ですから宗教的な儀式をもっての処罰ではなくて、ここでは完全にですね、その値を支払うことをもって終わっているということで、あります。で、35節からのある人が牛を、ある人の牛が隣人の牛を角でついた殺した場合でも同様にですね、命の責任についてはここでも述べられています。命の責任は命を持って穴うわけでありますけれども、牛ロバは財産として扱われておりますので、地の報復ではなく賠償の問題として取り扱われているわけであります。ですから、ある人の牛がですね、隣人の牛をついて死なせた場合でもですね、代価を折半し、また死んだ牛を折半してですね、財産としてそれをですね、その補填、損失の補填を行うというふうに処理をしているということで、あります。これは全く先ほど言った人間の状況とは違うんです。人間を殺した場合はですね、必ず処刑にしなければならないわけです。死刑にしなければならないんですが、ここでは牛の場合はですね、殺してもですね、それは折半をして、死んだ牛は折半をし、打った牛も折半をしてですね、双方をそれをもらうということになっているわけで、あります。で、このことはどうしてそのことについての責任を言うかと言いますとですね、ここではですね、そういう宗教的な血の報復ということが求められるのではなくてですね、所有者の不注によって起こった出来事については、その牛の代価としてですね、牛であがなければならないと言われていますように、代価をもって、そしてその損失を補填することをもってですね、この処理をすべきだというふうに言っているのであります。で、ここでですね、ヒューマニズムがだんだんこう浸透しているというか、だいぶ飽きられているかもしれませんが、そういう、極端なヒューマニズムからすればですね、人間と牛のそういうですね、命の違いはつけていいのか、差別じゃないかって、言われないわけではありません。でも、しかしですね、聖書のですね、世界の命の考え方が、私どもはそこで知らなければならないかと思います。もちろん極端なヒューマニズムがですね、必ずしも合っているとは思っていません。確かに牛も、また人間も命は同じなんでしょう。で、しかしそれはですね、蚊であろうとゴキブリであろうと同じはずですから、そしたら殺虫剤はいいのかということになりますし、またですね、ゴキブリが嫌いだって言ったら、そういうのも命の尊厳を恥ずかしめていることになるんじゃないかというようなことにもなります。で、それは徹底してですね、肉を食べない、その命のあるものを殺して食べないとしてもですね、それじゃあ植物に命がないのか、で植物を食べていて殺してないってなんて、そんなこと言えるのかということになろうはずであります。で、それは息をしてないから、だから命とは言えないんだって言うかもしれませんけれども、実は植物だって息はしているわけです。二酸化炭素を取り入れてですね、酸素を出しているとすれば、それは息をしているということと同じですから。で、そういうふうにですね、極端なことを言ってしまうわけであります。で、しかし聖書はですね、そういう、聖書は私は人権やヒューマンということを担っている大切なものだと思いますけれども、そういう極端な形でのヒューマニズムをですね、言っているわけではない。じゃあ聖書にとっての命とは何なのかということを改めてここで覚えていいかと思います。で、実は人間はですね、神の形に、神に似るものとして作られました。そしてですね、その神の形に、神に似るものとしてですね、神の息、神の霊を注がれて生きるものとなったというふうに聖書は言っているわけです。 で、その場合に生きるとは何かというと、神との交わりに生きることを意味しています。ですから人間がですね、命を持つというのは、人が命あるものである、息をするものであるということは何を言っているかというと、神との交わりの生きるものであるということが、人間が命があるということの内容になるのです。で、そういう人間の命を奪うとすれば、それは神との交わりを奪うこととして、神からの責めを負わざるを得ない。それが神が血の報復をするということの内容になるわけです。ですから人が人を殺す、また動物が管理不要と来て誰か人を殺す、その場合にはですね、その人間というのは神との交わりに生きる尊い存在なので、その神との交わりをまさにそこでまさしく断つということによってですね、その断った者たちはですね、まさしに神の血の報復、その復讐を受ける、血の命の復讐を受けるということになるわけであります。それがですね、人必ず死刑に処せられなければならないというふうに言われている内容であります。では家畜はと言いますと、それはですね、ちょっと違いが出てくるわけです。神は人を作られて祝福をしてくださって、そしてその祝福の内容とは、地に満ちて地を従わせよ、生き物をすべて支配せよと、これは創世記1章の8節の神ご自身の言葉として記されるわけですが、言っておられるわけです。で、それは家畜を含めて生き物すべてが人間の管理のもとに置かれているということを言っている内容であります。で、もちろんそのことはですね、そのことを誤解してはなりません。任せられたのだから何をしてもよい、どのようにしてもよいということを意味しているわけではないからであります。あくまでも神が天地を作られた方として、そしてその作られたその意図に従ってということになります。すなわち天地を作られた方として、作るということは天地を作りですね、そしてそこに営みが出されることを意味するわけです。で、天地創造の技というのは麗しい秩序がそこに立てられたということなのです。で、その麗しい秩序を管理する、適切に麗しく管理することが人間がそこに与えられている責務であるということを言っているわけであります。ですから神の御心に従って麗しい秩序を持って、その生き物もまたその自然も自然の秩序をそこに管理していく、まさにそれは人間というのはですね、祝福されたものとして自然の秩序を愛するということが人の秩序であるということを言っているわけであります。だから好き勝手していいというわけではないわけです。で、その自然の秩序を愛するということですから、食物で言えばですね、食物連鎖の私は人は頂点を要するに管理するんですから、頂点をそこに担わされているものとしてですね、まさにその頂点にあるものとしてその連鎖、そのきちっとその牛なり何なりを食べていくということは神の祝福のうちにある大切な営みだということを言っていいかと思います。そういう意味でですね、人がまさに獣も食べることを創世記では許されるようになりますけれども、最初は初めはですね、出てくるのは植物だけだったんですけれども、後のところで肉もということがなります。それは適切な管理のもとにですね、その食べていくということは人間がその祝福、神がくださった祝福の責務を果たすということになるのだということを覚えて良いかと思います。ですから大切な、まさに家畜を食べるということもですね、まさに人間としてのですね、ふさわしい務めでもあると言っていいかと思います。で、そういう意味で、ね、大切な財産としてその牛や家畜を管理するということが大切であり、 牛をもう大切な財産としてですね、適切にそこでその牛が何かトラブルがあった時には処置する、そしてそこで損害を与えたならばその賠償するということがここでは語られているということであります。で、ここでは適切なそういう賠償ということが言われているわけであります。そのことでまさにそこで牛をまさに管理する、財産を管理する責任のあるものとしてのですね、適切な賠償はまさに責任を果たしていくということが言われているということであります。で、これは相手の所有者に対して責任を果たすことを言っているわけですけれども、そういう相手に対して責任を果たすということが実は相手を重んじることになりますし、実は そのことが実は愛するということになるということを覚えていいかと思います。ですから他者に対して、その他者に適切にそこにですね責任を果たしていくこと、そのことが実は愛するということの内容になるのです。ですからこういう立法はですね、こうしたらこういうふうに処理しなさいということを言っているというよりもですね、相手のその自分の責任を果たしながら相手を大切にしていく、このことがですね、そういう規定が実は愛するということが根底にあっての規定なんだということをそこで覚えてよいかと思います。で、それがですね、聖書の規定なのです。聖書の規定の根底にあるのはまさに相手に対してきちっとふさわしい責任を果たしていく、秩序ある形での責任を果たしていく、それが実は相手を重んじることだし相手を愛することなのだということをこの律法は私どもに示してくれているということであります。そういう意味で法の規定の根底にあるのは人に対する、また財産に対する、まさにそのことに対する愛といいますか慈しみがあるということを覚えていいかと思います。で、37節には人が牛か羊を盗んだ場合の規定が述べられております。ここに言う羊という言葉はちょっと特別な言葉でありまして、普通私たちは羊って言ったら一頭の羊のことを思いますけれども、一頭なんですけれども、そのここではですね子羊を意味する言葉が使われています。ですからこう普通の羊を盗んだっていうんではなくて、子羊を盗んだ場合は4頭の子羊、4頭の羊っていうんです。だから子羊は相当重んじられていると思います。で、だから牛の方がもうちょっと重んじられているのかもしれません。これは大牛を1頭盗んだ場合には5頭の牛、これは大牛か雌牛かは分かりませんけれども、という言葉が使われております。で、それはですね、その盗んだ牛なり子牛なりをですね食べてしまう、または売ってしまう、その場合にはですね、牛の場合は1頭に対して5頭、子羊の場合は1頭に対して4頭、4匹のですね、羊を合わなければならないと、賠償しなければならないと言われております。で、ここに言われていることは、先ほどはその殺してしまった場合の、牛を殺してしまった場合でしたけど、盗んだ場合の出来事としてですね、それは、牛の方が重んじられてはいたとしてもですね、それにしても子羊であろうと4頭の4匹の羊というわけでありますから、その盗みの重さ、盗みの罪の重さがここには言われていると言っていいかと思います。1頭に対して1頭ではないのです。5頭であり4頭、4匹なのであります。それはまさに窃盗の罪はそれほどに重い、そのことをそこに示しておりますし、自分の財産が大切なように、他人の財産をもですね、大切にしなければならないことをそこで語っているわけであります。で、信仰の出来事は、まさに、大切にするということが信仰の出来事でありますから、 そういう意味でですね、命も大切でとされますけれども、命はもちろんのこととしてですね、まあ、持てるもの、その所有もも大切にするということを覚えていいかと思います。で、なぜそうなのかということは、書いてはありませんけれども、なぜそうかっていうのはですね、例えばこの植物、動物であればですね、それは人間がですね、祝福されたとき、祝福を受けるというのは増えることなんですね。ですから、その財産があるということは、実は祝福を受けているということを前提にしているからです。ですから、その富が祝福をされる、要するに財産は祝福を受けている。祝福を受けているものとして財産をそこに与えられているわけです。ですからその財産を尊ぶということは神の祝福を尊ぶことなので、実はそのことの盗みもまた厳しくここで咎められているということを言っていいかと思います。相手の財産を尊ぶこと、それは自分の財産を尊ぶだけではなくて、他者の隣人の財産も尊ぶこと、それがですね、自分を愛し隣人を愛するという内容になるからであります。具体的な内容になるからであります。でここでちょっと問題なのがあるんですね。これはなかなか面倒くさいんですが、22章の1節から3節の順番がこの37節、21章の37節の続きとしてですね、変えられていることであります。で変えられているもんですから、まあ司会者はちょっと悩んで、先生これどうやって読めばいいんでしょうかって言ってきましたら、書いてある通り読むしかないので、書いてある通り読んでいただきました。で実は一番日本語訳として新しいのが昨年出ました聖書協会共同訳なんですが、聖書協会共同訳は1節2節3節って言ってます。ですからこの順序じゃないんです。でこの順序じゃないのにこうしているというのは、それは理由がないわけではありませんけれども、もともとのヘブライ語の原調では1節2節3節といくんですが、実はギリシャ語訳70人訳ギリシャ語訳聖書がですねこの順番なんです。でこの順番そのものではありませんで、さらにですねこの2節 B をこの37節にくっつけていますが、それはこの賠償ということでですね出てくるものですから、ここに2節を半分に分断してこっちにつけているんです。ですから必ずしもそうなんではないんですけれども、それがまあずっと教会がその70人訳新約聖あ70人訳ギリシャ語訳聖書を重んじてきたもんですから、そういうふうになっていますが、今は原文に従った読みをするような聖書も出てくるわけであります。でそれはですね新共同訳ではですね37節の後に3節を持ってきて、さらに盗みの代償についてここにくっつけておりますけれども、それがですね、まさにここではですね盗みということを続けることによってですね、ここで、事柄をですね、要するに、一節のところは盗みよりもですね盗んだというそういう出来事よりも殺したということに重点があるので分離してるわけですね。で盗みに関係するものとしてはここで37節が盗みについて言っているので、その盗みについてということで、2節の後半、2節の後半ちょっと違う問題ですけれども 3節をここで先に持ってきたということをしているわけです。でしかしですねこの順番そのものをが本来の編集でありますから、順番そのものもまた大事だ、またそれに沿って理解することも大事だというふうに思いますし、そのことはですねまさに私どもにとってですねまた覚えなければならないかというふうに言っていいかと思います。で一節ではですね 罪人が、あ、罪人ない、あの瀬戸藩がですね、盗人が侵入した時にですね、現行犯で捕まえられた場合のことが記されていると読んだらいいと思います。そうすると通、要するに37節は現行犯じゃないです。37節は成功、あの盗んだことが成功した、成功してですね、売ってしまった後に、あるいは食べてしまった後に、その窃盗犯がですね、あの盗人が捕まった場合の規定をしている。で、一節はそうではなくて、盗みの現行犯でですね、捕まえた時、捕まえたっていうか、夜の場合は殺した時のことを言ってる。で、昼に殺したらっていう話をしてる。ですから同じ盗みなの。同じ盗みでですね、一方は捕まったのが後、窃盗の後。で、あの一方は、あの捕まったのがですね、必ずしも後で見つかるわけじゃなくて、その場合、その場で捕らえられて、その場で死ぬ場合もあるじゃないか。で、そのことが続いてますので、同じ窃盗で言えば窃盗になるんです。で、さらにですね、この22節の最初に持ってきているこの2節 B という後半の部分ですが、この2節のところを見ますとですね、太陽が昇るものは血を流した責任があるって終わってますから、本来ここにですね、その場合が、あのその責任があってですね、その場合お金が払えない場合と言ってくるのが22節なんです。それで37節にはすでに贖う方法は書いてあるんですよ、強盗とかなんとか。だから実はここにこれを持ってくるっていうのはちょっと無理がある。で、そういう意味ではですね、あの共同新しい、一番日本語として新しい訳の順番の方が実はいいだろうと私も思います。でどういう違いかということになりますが、まあここではですね、盗んではいけないということですけれども、まあその2倍にしてあがなければならないということは言ってますけれども、決して殺せということを言っているわけではないわけです。ところがこの2節の前半だけで終わってしまいますとですね、血の流した責任というとやっぱり血の報復を思うわけね。あのじゃあこの人は死刑に処せられなければならないのかと読んでしまいがちなので、そうではなくて、その場合にはあの債務奴隷となって払えない場合は、それをその債務奴隷としてなった時のそのお金を払えというふうに言っているということになります。ですからここでの盗みの規定はですね、実はあの血の報復、その血を、まさに命の復讐ということがテーマではないので、ですからまさに殺してしまった場合には、あのそのこの30シケルっていうのはちょうど奴隷の値段ですから、それを持って支払いなさいということを言っているということになるのであります。で、じゃあこの一節のところでですね、夜の場合に殺した場合にはですね、その責任はない。日のあるうち、太陽が昇ったっていうのは日のあるうちに殺したら、そのあのまあ、殺した責任として、まさにこの、まあ、人々の命、奴隷の値段を持って、あの人間の値段を持ってですね、それを贖えっていうことを言って、どこに違いがあるのかということですね。夜の場合はそんなにですね、今のように日本の社会のように、この都会のように明るくはありませんので、暗いので、あの暗さのうちのですね、反撃っていうのはやっぱり恐怖を伴いますから、やっぱり過激に撃ってしまうことが起こる。で、ですからそこでですね、相手をどこを撃ったかもわからないということもありますし、まさに致命傷を与えているかどうかもわからないので、夜のうちに撃ち殺したとしてもですね、それは正当防衛だということで、あのそこに、特別なあの処置はないわけです。だから日のあるうちは違います。明るいうちだとですね、相手が弱っていることもわかる。で、もし手加減することもできるしですね、手加減して捕まえることもできるんです。で、ですから、まあ、昼、太陽のあるうちはですね、反撃して、あのそれを捕まえるためにですね、まさに相手を撃ったとしても、手加減できるはずでしょう。 殺すまでのことはなかったはずではないかということをですね、もちろんこの場合には法廷で要するに広場に行って殺しました、こういう事情でしたという説明して、そこで認定を受けた上でですね、そしていやこれはやっぱりあなたはもうちょっとこれは加減すべきできたはずだから、その贖いをしなさいということが起こった。でそれでですね、そのじゃあ贖いはって言ったら、実は銀三十シケル、要するに債務奴隷として働くその値段を持って贖いなさいということを、実はこの22節の1節2節は実は語っているというふうに捉えられているわけであります。でここでですね、私もはですね、知るべきはですね、この盗みの罪がとても大きいことを覚えているかと思います。そしてその盗みの罪の大きさについてですね、実は神の十戒における神のその戒めということをですね、そこで思い起こせしたらよいかと思います。でまさに何に盗むなかれと神が命じておられるからということを覚えていいかと思います。で盗むということ、それはですね、そこでですね、欠乏を覚えているということを意味します。要するに何らかのですね、賭けをそこに感じているわけです。賭けを感じているからそれを盗もうとするわけです。で賭けを感じていてですね、盗むということが起こるということをするならばですね、なぜ神がそこでですね、盗むなと言っておられるか、それは神の恵みに満たされているならば、まさに欠乏ということはない、賭けということはない。でそういうそこでですね、神の恵みに満たされていればこそですね、そこには盗みということはそこに起こってこないということを前提にしているということであります。で私どもはですね、詩編23編、美しい詩としています。詩編23編の背景はですね、まさに荒れ野ですから、そこではですね、水は乏しい、草は乏しい、まさに賭けの多いところに、でなおかつあの詩が生まれてくるわけです。それは神に信頼することの麗しさ、神に信頼することによってのみそこで満たされるということをあの詩は示してくれて、私どもは何らかの賭けを思うから、そして賭けていると思うことはですね、まさに過激にですね、何かを求めて、そして略奪するということが生まれていく。まあ今の世界はどうもそんな世界のようですけれども、為政者までそんなことやってるかと思いますけれども、そういう世界になる。ところが神の恵みに満たされているならば、そういう盗みということはないのだということを覚えている。で、ですから恵みをくださる神が盗むな、私の恵みをそこに思い起こしなさいと言ってくださっていることはですね、重要であるというふうに言っていいかと思います。神の恵みを数えての生活が大切なのだということを、私どもはこの御言葉から改めて覚えていいかと思います。賭けがあるから盗む、乏しいと思うから盗む、そういうことは起こるのです。しかし神の恵みにその人は本当に満たされているならば、盗む必要はないし、盗むなどということを考えることもないのだ。そういう意味でキリスト者は神の恵みを数える生活、それはキリスト者の生活と宗教科学者は言いましたけれども、そのことが私どもにまた思い起こされなければならないことだ、言っていいかと思います。祈ります。天の父なる神、あなたは私共にそこで自らが本当に損害を与えた対象相手に対して、そこでちゃんと見合った責任を果たすようにとそこに示してくださっています。それは自らを愛する者として他者を愛するということに他ならないのだということを覚えます。責任を果たすということがそういう愛する出来事であることを改めて覚えて、まさに私どもがあなたによって本当に 贖われた、命贖われたものとして、その恵みを数えながら、それに応えていくものとさせてくださいますように。また盗むな、そこに人は賭けを持ちます。そこに満たされない思いを持つ。そういうものであるということをそこで改めて思います。それゆえにあなたの恵みが必要です。あなたの御言葉に恵みをそこに見出し、そしてその恵みに満たされての平安な、そして、平和な歩みとさせてくださいますように。私どもにとって私どもが本当に満たしを受けるのはただあなたであるということを覚える日々とさせてください。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。